一つ目の質問は、この夏の、自分なりの自己研修で県内でのモバイルクリニックという巡回診療車両の導入事例について伺う機会がありましたので、このことについてお尋ねをします。壱岐市でも高齢化が高まり、市民の健康を守るために包括支援体制等が充実されながら、さまざまな取り組みがなされています。初山地区ではコミュニティバスがすでに運行を開始され、箱崎地区でも間もなく始まると聞いています。買い物や通院支援など高齢者の暮らしの支援が見られるようになってきたと感じています。しかし慢性疾患を抱えて移動が困難な高齢者の自宅療養などをされている患者さん方への支援には程遠いのではないかと感じているところです。少し前置きが長くなりますが、モバイルクリニックとは巡回診療車両を導入して通院が困難な患者さんに対しオンライン診療を提供することができる取り組みです。すなわち医療検査機器などを搭載した車に看護師が同乗し、車内からテレビ電話で病院につなぎ、そこで行った検査データをもとに医師とのオンライン診療が可能となったり、また薬剤師さんからの服薬についても指導を受けることができるような、より適切な診療ができるというになっているということでした。壱岐市も独居老人世帯と運転免許返納者も増えてくる現状において、この巡回診療車両でのモバイルクリニックが実施できれば、これまで以上に広範囲での支援ができるのではないかと考えました。研修で伺ったところ、この事業はデジタル田園都市国家構想の交付金を活用して実現できたということでした。維持費の財源はふるさと納税を充当して委託料で賄っているなどを聞きました。かなりの高額な体制になるようですので、厳しいかなと思いながらも、また壱岐市は対馬や五島よりは民間医療がかなり充実しておりますので、このこともかなりこの車の導入にもいろんな難しい面もあるのかなと考えたりしました。この巡回診療車両の導入について壱岐市の方で検討する機会があったのでしょうかというのが第一点のお尋ねでございます。市民の健康面での安全な暮らしを守るために、前向きな検討をお願いしたいと思います。ご答弁お願いします。
清水議員の質問に対する理事の答弁を求めます。先川保健環境部長。
8番清水議員のご質問にお答えをいたします。はじめにモバイルクリニックにつきましては、心電図モニターなど診察に必要な医療機材が装備された巡回診療車が患者の指定する場所や時間に予約を入れ訪問し、医療機関にいる医師とインターネットによるビデオ通話機能などを介して遠隔によるオンライン診療をする 仕組みであり、高齢化に加え医療不足や無意地区の廃床、公共交通が限られている地域の必要な医療サービスの確保を目的に整備が進められております。本件では本年1月から五島市で運用が開始され、全国では長野県伊那市が実証事業を経て運用を開始していると認識いたしております。清水議員が言われる慢性疾患を抱え移動が困難なご高齢の市民の方々など通院が厳しい患者様には、お体への負担を減らし適切な診療を受けることが可能となり、モバイルクリニックはこれらの課題解決に向けた手段の一つとなり得るものと考えております。ここでご質問の趣旨であります本市における事業導入の返答でございますが、昨年9月に五島市で 本事業に関わられた関係者より本市も同じ伊東であり、高齢化が進んでいることから内容をご説明いただいたところでございます。この上で本市の医療環境をはじめ、医療機関と委託などへの放映支援や、二次離島である三島地区への分解診療と市内全域をカバーする訪問診療など、医師会が在宅医療に力を入れていることや、本市ではこれまでの患者の病歴や生活実態を知るかかりつけ医を推進しており、引き続き患者の皆様への最適な医療サービスの確保と地域医療の充実を図るには、医師医師会の幅広い支援が必要であること、看護師をはじめとする医療従事者の不足や、今後働き方改革による医師確保も厳しい状況が見込まれることなどをお話しさせていただいたところでございます。またモバイルクリニック事業につきましては、通常の診療と変わらない評価がある反面、診療費の支払いやお薬の受け渡しは医療機関や薬局窓口で行わなければならないこと、分解診療者の整備など医療の導入に当たりましては、交付金や補助金などの活用が可能ではありますが、ランニングコストなどの財源確保など解決すべき課題があることも確認をいたしております。本市の進める医療政策には、医師会のご理解とご支援が必要不可欠であります。また市民皆様の安全安心な暮らしを守るため、充実した医療サービス、快適な診療環境を整備することは必要なことであります。今後市民皆様のニーズの把握と市内医療機関のさまざまな取り組みに必要な支援が 実施できるよう、医師会をはじめとする医療関係者と連携を図り、本事業を含めた医療政策の方向の風刺、方法風習に努めてまいります。
清水議員。
滝川部長、本当は必要なこの巡回診療の車両の導入についての受け止め方、でも大事なことではあるが、まあ、いろんな医師会様のご協力をはじめ、ラーニングコストの件、出払いや薬局へ取りに行くことなど、いろんな難しい局面もあるということも私も調べて、なかなか難しいなと思いながらも、やはりこれからの域の高齢化社会の中において、また後ほど空き家のことも質問しますけれども、本当にこう独居老人の方が増え、お悔やみのお便り等も増えるような、こういった中で大変な思いをしながら、どうしてあるのかな、病院などは行ってあるのかなと思いながら、考えを巡らすこともあったものですから、質問をさせていただきました。まあ、すぐに多くの予算費用がかかる案件でございますので、なかなかすぐに検討しますということも難しいでしょうし、また域の今の医療体制と、また域病院の増築等も控えておりますし、かなりそういった面では県内の離島よりはまだまだいい条件の中におられる分かなとも思っておりますので、まあ、今後の検討の一つの考え方として、捉えていただいて、このモバイルクリニックの導入について、もう少し前向きな検討のご返事がいただければなと思っておりましたけれども、今日のところはひとまずこの件はですね、話して取り下げて、またなんていうか、もっとこう課題や問題点などを克服する手立てとか、なんかを事例などを収集して、また再度いつかさせて、近いうちにさせていただきたいなというふうに今思ったところです。ありがとうございました。はい、それでは2つ目の UI ターン促進事業の現状と課題についての質問をさせていただきます。このことも壱岐市では移住定住の促進に向け、地方創生交付金などを活用して様々な取り組みがなされています。少子高齢化がさらに進行する中で、空き家も増え、空き家改修補助などを活用して空き家バンクへの登録も増えていると感じます。この新しいこの空き家バンクの資料を、少し前までよりは本当内容が見やすく分かりやすく、これだったら自分もなんか空き家の登録を増やすために、考えてみようかなと というようなことを感じたところです。なんかな、オンラインじゃない、LINE から情報とかを探しやすかったし、こう見てみてもたくさんの登録がしてあって、もう制約中とか、商談中とか、本当にこうやはりそういった需要というか空き家を探しておられる方々も多いし、それに対する、まあ取り組みもいい効果を出しておられるんだなということを感じました。まあこの空き家の問題は私も一言だけではなくて、自分のね家もどうなるだろうかとやはりこう考えます。もう使えなくなりかけてから考えても遅いですから、やはり自分の財産をしっかり守りながら、それを有効に活用していただけるようにというような立場で、まあ一市民として協力できる部分はやっぱりしなきゃいけないのかなという思いからこの質問になりますが、空き家バンクへの登録はどうすればいいのかなという相談を受けたり、また所有者と利用希望者の合意や改修事業者とのトラブルなどもこれまで伺うことがありました。そこで、今のこの空き家対策等についてのことで、次の2点についてお尋ねします。1つ目はコロナ禍前からの、まあ、Uターン者も多くおられたと思いますが、その推移とこの実績にかかる、まあ、費用等の推移、まあ、加えて、まあ、いわゆる定住率といいますか、まあ、5年以上域に住んでいただいている方の数等が分かれば教えていただきたいというのが1点目。2点目は現状の空き家バンクへの登録と所有者と利用希望者との契約には、空き家の紹介はするけれども、まあ、市は関わらないということがこの制度の大きなこう、まあ、いい面でもあるし、やはりちょっとこう相談を受けた方から見れば不安になった分もあったみたいですので、まあ、メリットデメリットがあり、相談を受けることがありましたし、もうそのことは、まあ、いわゆる制約契約の移行については市は、まあ、介入できませんという意向がありますので、それ以上のことはなかなか私も対応できてなくて改善ができておりません。まあ、今後市内の空き家をより有効に活用していくための、まあ、課題解決的なことや見直しなどの方策などが検討しておられれば教えていただきたいというのが2点目でございます。よろしくお願いします。
塚本企画振興部長。
8番、清水議員のご質問にお答えいたします。まず1点目でございますが、コロナ禍前の有愛単者数は平成29年度の48人から平成30年度には96人に倍増し、令和元年度も84人と、それまでの移住施策の成果が現れ始めたという状況にありました。令和2年度以降はコロナ禍における行動制限等で人の流れが抑制される一方、リモートワークの普及等による地方への移住機運の高まり等もあって、令和2年度は91人、令和3年度は86人と90人前後の移住者数を維持してきたところでございます。 令和4年度はそれまでの行動制限や自粛ムードが徐々に緩和されていったこともあり、70世帯122人とこれまでの実績から大幅に増加し、過去最高の移住者数となっております。移住定住促進にかかる補助金の活用実績につきましては、コロナ禍前である令和元年度の2498万円に対し、令和2年度が2357万4千円、令和3年度が2581万5千円、令和4年度は3523万4千円となっております。移住者数の増加に伴い、特に引っ越し費用や賃貸住宅の家賃に対する補助金の申請件数が増えていることから、こうした支援策が移住される方に対する後押しになっているものと考えております。これらの補助金は、壱岐市に5年以上定住することを交付の要件としておりますが、令和5年9月の調査時点において、平成29年度以降の移住者580人のうち、5年未満の転出者は 7.4% の43人となっており、定住率は 92.6% でございます。次に、2つ目のご質問にお答えいたします。移住相談を受ける中で最も多いのは住居に関しての相談であり、移住を決める上での重要な要素となっております。市内には民間の不動産業者もございますが、戸建ての空き家についてはほとんど取り扱われていないというのが現状であります。一方でご承知の通り、市内には非常に多くの空き家が存在しており、今後も増えていくことが予想されるため、こうした空き家を移住者向けに有効活用することを目的として、市では空き家バンクの取り組みを進めております。令和5年8月末時点における空き家バンクへの登録件数は、空き家が102件、空き地が10件ございまして、このうち空き家62件、空き地4件が売買または賃貸が成立済みとなっており、登録件数も年々増えている状況です。空き家バンクに登録された物件はポータルサイト壱岐島暮らしに掲載し、情報発信を行うことにより、空き家所有者と移住者等のマッチングを行っております。市では内覧の受付、日程調整、現場対応までを行い、金額の交渉、契約等に関しては当事者間で話し合って決めていただくこととしております。空き家バンクでは登録や利用に関して費用が発生しないことがメリットの一つでありますが、一方で交渉や契約等に関しては個人間で行う必要があるため、万が一トラブルが生じた場合に自己解決しなければならないというデメリットがございます。トラブルは頻繁に発生するものではありませんが、空き家物件であるがゆえに、例えば契約を行った後建物の状態に不具合が判明した場合にトラブルに至るケースなどが挙げられます。こうしたトラブルを避けるためにも、相談窓口においては空き家バンク利用者に対して事前にデメリットの部分についても丁寧に説明を行い、ご理解いただいた上で利用していただくとともに、特に契約に関しては専門知識を有する不動産業者や司法書士を介することを強く推奨しております。今後の方策としましては、宅地建物取引業者に空き家バンク制度に関わっていただくことで、専門家の観点から空き家登録時の物件の状態の確認や契約時のサポート体制の構築等ができないか研究を行っているところでございます。制度の見直しにあたっては、現在メリットとなっている費用の問題も関係してきますので、他の自治体の事例も参考にしながら慎重に検討を進めてまいります。以上でございます。
清水議員。
はい、やはりこういう、もう本当に壱岐の島が抱えている私たちに身近な空き家対策について、数値で、お示ししていただくことは、とても分かりやすく、そして、これからどのような対応をしていくのかっていうようなこともよく理解できました。当初の事例なのでわざわざここで言う必要もないわけですけれども、私が相談を受けた方で、いわゆるその方は壱岐っ子留学で来られた方で、移住定住、住む場所を探しに、相談に窓口に来られた時に、その時はの説明では、どちらの まあ、補助金というかそういう移住に関するまた転入に関する、まあ、経費がこう使えますよっていうような案内があったということで、まあ、それを期待されていろいろトイレをやり替えたりかれこれされたんだけども、ちょっとそこの後でそのことは間違いで、どちらか一方の、まあ、ことで補助をするようになってますというようなことで、まあ、少しこうマイナスイメージを持って、なんかどうにかできませんかというようなご相談だったりして、私も、まあ、そのことは確かめに行ったりしてお対話したんですけれども、あれもうこれだけいろんな実績かれこれされてますので、もう十分なこう配慮事項とか事前に言うべきこととか案内等には一定のなんていうか公平的な対応をされてあるかと思います。ただ先ほど部長さんが言われましたように、やっぱり専門家の方を相談できる立場で、不動産関係者とかまたは法律的な部分での相談とかが、できるような、まあ、体制といいますか、そういったことには取り組んでいただく方がまあ、親切かなというか、そういう気が話の中でしましたし、そういう見直しも考えているということでしたので、まあ、そこのところはお願いとして、伝えさせていただきます。で、私が一番こう、まあ、嬉しいじゃないですけれども、まあ、このモバイルクリニックの件も後藤で聞いたことなんですけど、その時に、UI ターンの話も伺いました。後藤市では定住率といいますかは 81.8% という報告だったので、本市では 90% を超えるそういった成果を出されているというようなことも聞いて、なんかこの壱岐市内と道内の空き家に対することについては、なんかこのままこう進めていっていただきたいし、応援もしたいなと思います。で、一つ追加の質問ですけど、私が少し相談の行きがかり上、どうしてもこの時期は草が敷地内に覆いかぶさり、虫とかもかなりこう出るということで、まあ、一つの希望の相談を受けたんですけれども、時期が悪かったのか草切りとかもしてですね、ちゃんと見ていただいたりもしたんですけども、いや、やっぱちょっとまあ、少しこう街中からは離れてましたので、結局は実を結ばなかったんですけれども、まあ、そういったこう当該から来られる方々に、まあ、時期にもよるでしょうけれども、そういった草切りとかしくり切りといいますか、樹木の伐採とそういったことに対する、まあ、作業はその方も入って、以前そこに入ってた方もこう頼んだり、シルバーに頼んだり、近所の人に応援してもらったり、いろんな形でされながらしてありますので、 そこはあのなんていうかいろいろ高望みはできないと思うんですけど、なんかそういったこう管理面での、まあ、支援とかそういった補助とかいうことは難しいでしょうか。あ、すみません。
塚本企画振興部長。
清水議員の追加の質問にお答えをさせていただきたいと思います。まあ、移住相談があった場合には、まあ、市民になって寄り添った形であのご相談等には応じております。まあ、その中でその地域によっては今おっしゃられるようなしくり切りや、まあ、草切りなど、必要になってくる部分もあろうかと思います。まあ、業者等の紹介等はできると思いますけれども、今時点で今おっしゃられたような補助制度というのは準備はしておりません。まあ、そこは地域の方々も同様のことでございますので、自助努力で頑張っていただければと思っております。で、まあ、移住者の方特にまあ、アフターフォロー等も必要になってくるかと思いますので、相談に関してはですね、市民になって、担当の対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
清水議員。
はい、はい、ありがとうございます。壱岐の島に、まあ、夢と希望を持たれて、やはり いろいろ探されて壱岐を選んで、まあ、いろんな仕組みを利用しながら来ていただける皆さんにへ の大事なこの窓口として、空き家バンクの仕組み制度をしっかり応援をさせていただきたいと思います。私今回、まあ、通院が難しい患者さんへのそのモバイルクリニックとこの財産のことでの空き家バンクのことを、まあ、質問させていただいたんですけれども、この医療とこういった財産を守る、まあ、仕組みというのはもう生き死がとにかく一番大事にして取り組まれていることですから、改めて学ばせてもらいましたし、まあ、地域での関わり方の大切さも感じた次第です。ウィズコロナの時代を迎えましたが、まあ、3年間を取り戻すことの困難さといいますか、まあ、簡単なことではないなというのを実感する、まあ、この頃です。例えばこれまで地域で小学校保育所と合同運動会を、まあ、していたんですけども、3年間は全くできませんでした。で、今回なんとか地域と一緒にやりましょうという話が数回検討されましたが、なかなかいろんな面で、難しさがあり、例えば敬老老人会種目はとりあえず一種目やりましょう、地域の種目も綱引きと意気揚々と、まあ、リレーぐらいはなんとかできませんでしょうかねというような、そういった話し合いを、まあ、年々しながら少しずつ取り戻していかなければいけないな。また自分が所管しているそのナイター陸上も4年ぶりに開催、駅市のご協力を得てできたんですけども、参加者は半分に、まあ、満たないぐらいの人数でした。やはりなかなかこうこの難しい時代を乗り切るためには、市の施策、そしてそれに対する私たちの理解、地域の理解を少しでもしていただけるように、これからも取り組んでいかないといけないなということを申し述べて、本日の一般質問を 終わらせていただきます。ありがとうございました。